原かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術を紹介していきます。アンディさん、よろしくお願いいたします。
アイジェノミクスジャパンのアンディです。よろしくお願いします。今日は先週に引き続き、今日のアートクリニック高輪の副院長橋本智子先生をお招きしています。着床の窓を測る ERA 検査による成功例の話をいただきましょう。よろしくお願いします。先生、
今日のアートクリニック高輪副院長の橋本智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、これも3週目でございます。先生、
そうですね、
はい、はい、だいぶスタジオのこの雰囲気にも、
まあ、若干慣れつつある感じではい、いかと思いますけれども、
はい、よろしくお願いいたします。3週にわたってお届けしているエラー検査について、はい、もう一度皆さんにご紹介いただけますか。
はい、着床の、時期を診断する検査ですね、はい、着床不全という、なかなか着床できない、不妊症の方ですね、そういう方 に対する内膜の組織検査ですね、はい、でその体外受精胚移植の治療をされている方で、その移植の時期が妥当かどうかということを内膜の組織の遺伝子発現ですね、はい、それを調べて着床ウィンドウというその移植のその時期ですね、はい、それが適切かどうかというのを調べる検査ですね。で元は本社がですねスペインなので、はい、まあ、スペインとのやり取りも、まあ、あったりしましたけれども、はい、まあ、なぜ向こうもスペインなもんですから、まあ、日本とのやり取りですね、まあ、全て英語になりますし、はい、まあ、結構最初のうちは大変だったんですけれども、日本にですね、アンディたちの、日本支社ができてですね、はい、随分一昨年でしたっけ、
去年ですか、
はい、はい、だいぶ楽になりましたね、はい、その辺が非常に他のクリニックさんとかもこれから導入を考えてらっしゃる方にとってはまあ、ハードルがですね随分低くなったのではないかなというふうに考えております。
はい、そうですね、今まで直接本社に、スペインの方に、送っていただいているクリニックさんにとってはですね、だいぶ便利になったという声はいただいています。
本当にやり取り大変だったんですよ。
そうなんですね、はい、でもそうですよね、時間差も
そうなんです、ね、そうなんですよね。
あとスペインにもそういう、まあ、厚労省みたいなところあるんですけれども、はい、やはり審査が厳しかったりするんですね、うん、特に初めて送るクリニックさんにとっては非常に難しいんですよ。いろんな書類を揃えていかないといけないところもあるので、はい、
その分ね、もう日本だとすぐこのレスポンスも早いですし。
そうなんですよ、
うん、はい、そのあたりもね、はい、だいぶこう検査を受けようという方のハードルがこう下がって、
そうですね、
受けやすく、
はい、受けやすくなってると思いますね。
状況いいですね、
はいはい、患者さんにとってもですね、質問あれば、まあ、先生に、説明してもらった後にたまには弊社のオフィスに電話して、で弊社も直接技術の、まあ、例えばトシ君からとかですね、お話して、説明したりして、
はい、
それで患者さんもちょっと検証したいかなと思うんですけれども、
はい、
やはりこういう検査ですって説明すれば患者さんも安心していただけますし、
そうですね、
そのフィードバックも弊社から、クリニックさんには、
はい、
ちゃんとしていますので、
うんうん、はい、このエラ検査の受けられるクリニックさんはどこを見たら分かりますか。
そうですね、弊社のホームページですね、
うん、
iGenomics Japan と検索していただければホームページが出てきますので、
はい、
ホームページに ERA の項目をクリックしていただければ、
はい、
検査できる施設が出てきます、
はい、さて今週はあの先生あの、はい、先週もねあの症例というか、
ね、
患者さんがどんな方がいらっしゃったか、はい、嬉しいお声あったかなんていうね、はい、お話あったと思うんですが、はい、今週はどんな患者さんのお話伺いますか。
そうですね、同様にですね、検査を、受けられてあの時期を補正して妊娠に成功された方なんですけれども、
はい、
今日お話しようと思っている方はですね、40代前半の方なんですね、
はい、
であのお一人あの出産歴のある患者さんなんです、
はい、
で皆さん普通ですね過去にあの妊娠出産の成功例があるとあの内膜の時期はずれていないと、
ね、
あの問題ない、私は普通だというふうに思われる方が、うん、はい、まあ、ほとんどで、まあ、我々自身もですねそう思っていましたけれども、はい、この方はですねあのお二人目が欲しいと、お一人目は自然妊娠で、うん、あの出産されてます、
はい、
で二人目が欲しいと思ってあの病院に来られたんですけれども、
はい、
まあ、なかなかうまくいかなくてですね、
うん、
そうですね 3,4 回ですかね、やっぱりあの受精卵を戻したんですけども、うん、妊娠されなかったと、
はい、
いうことが ありました。それであの、まあ、患者様にこの検査のことを、まあ、お話をしたところ、うん、まあ、受けてみたいということで、
はい、
受けられました、うん、でホルモン補充周期でね行ったんですけれども、
はい、
あのその結果ですねやっぱり12時間ずれということだったんですね。で、あ、まあ、お産をされた方でも、まあ、自然妊娠の場合ですね、やっぱりその着床の機序というのがですね、はい、その体外受精胚移植の、その、プロトコルとちょっと異なるところがですね、ホルモンの成り立ちがですね、はい、異なりますので、
はい、
まあ、ずれてるということがあるんだなということが、はい、分かりました。で、結局その方はまあ12時間ずれということで、補正をして、
はい、
まあ、めでたく2人目を授かって、あの出産されたということなんですけれどもね、まあ、1日ずれのこともあれば、まあ、2日ずれのこともあれば、まあ、また12時間ずれのこともある、
はい、
で12時間ずれる場合はまあどうするかというとですね、あの通常その我々 その治療ですね、まあ、採卵ですとか、
はい、
あの採卵ってまあ卵を取ることですね、あとは受精卵を戻すこと胚移植と言いますけれども、はい、その時間そのものをあの夜中にやるわけにはいかないので、まあ、そういう場合にはそのお薬の投与時間を、はい、あのまあ、ちょっと調整してですね、あのそれに合わせてあの通常の時間通りにあの治療あの移植の治療そのものは行うようにしています、
はい、
ですので、まあ、その分その開始時間に関してですね、お薬の開始時間はまあ患者さんにあの注意していただくように、
はい、
あのしておりますね、
はい
はい。
なんかその2人目をっていう時にね、まずまあ、はい、お一人まずお子さんいらっしゃった時に、周りの方が本当に悪気がなく、はい、あらあの2人目いいわよとか、
ね、
兄弟がいた方がいいんじゃないとか、
ね、はいはい、
まあ、温かいね、言葉として言っていただいた言葉も、やっぱり迷われてる方とか不安な気持ちを持ってる方はすごくその言葉が重く感じちゃったりとか、
そういう方も
ねプレッシャーに感じたりとか ね、
はい、プレッシャーというあのお話は伺いますね。
そうですよね、
はい、
でも本当にそういったちょっとした差だったりとか検査の方法によっていろんなことが、
はい、そうなんですよ、まあ、我々もやりながらですね、まああのまあ、過去にはその出産してその方はあのずれてることがないのかというふうに思ってたんですけど、そうじゃないっていうことも分かってきましたので、 あのまたちょっとこの検査に対してその見る目が変わってきたというかですね、あのそういうあの気持ちでおりますね、
は
い、
またあのこの第一子が自然妊娠で、第二子がちょっとずれてるという症例、まあ、この症例とは関係ないとは思うんですけれども、今月の1回目ですからね、
はい、
の中で1回 BMI の話は出たんですけれども、
はいはい、
その話で例えば第一子が、生まれた後に、はい、だいぶ太ったっていう例が、うん、あのたまに見るんですけれども、うんうん、その太ったことによって少しずれるという可能性は一応報告されてはいるんですね、うんうんうん、ただどこまでずれるかっていうのは正直あのエビデンスがまだないので、
はいはい、
ただそのずれることによって、まあ、必ずあの同じように簡単に妊娠できるとか、
はい、
同じタイミングで移植すれば妊娠するとか、はい、そういうような状況とは限らないと考えられるんですね、
はい、そうですね、その体重とですね、その着床ウィンドウのことに関しては非常にあの最新 の, あの研究ですので、今後またあの、まあ、人種の差もあるかもしれませんし、
ね、は
い
ね、
日本でもそういう検討がなされていくのかなというふうに思いますけれども、
はい、弊社の今データは集計してるんですけれども、あくまでも海外のデータが多いんですよ ね,
ですね、
でこれから日本のデータもあの橋本先生のところからも協力していただければ、
はい、
あの日本のデータも集計していきたいと思うんですね、日本人のデータを揃えていきたいと、
そうですね、骨格がそもそもねやっぱり違ったりとかっていう部分でだいぶずれてくるわけですよ ね,
そ, うですね、
そのデータ内容が
その可能性は、ね、ありますね、ただやっぱりあの 34-5% の人がそのあの着床不全の方ですね、反復着床不全の 35% があのウィンドウがずれてるっていうのは、まあ、海外のデータでもあの我々のデータでも、まあ、ほぼ同じであったというところは、はい、まあ、それはまあ驚きでもありますし、はい、まあ、そういうものなのかなとも思いますね、
はい
はい、
今日はゲストに今日のアートクリニック高輪副院長の橋本智子先生とご一緒にお話し進めております。先生後半もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
まあ、そういうねあのいいお話たくさんお伺いして、あのこれから希望の光が一つ見えてきたところもあるんじゃないでしょうかね。
本当にそうですよね、あのこの着床の分野に関してはあのなかなか新たなその検査法っていうのが出てこなかったので、
はい、
あのまあ、一つこのイラ検査ですね、あとは、まあ、今後あのおそらく検査が一般的になると思われるあの子宮の中の菌の検査ですね、細菌の検査ですとかですね、
はい、そうですね、弊社も今開発してはいるんですが、あともうちょっとで出てくると思うんですが、同じ検査でですね、今の ERA 検査で一つの検査で、もちろんその窓のタイミングも分かるのと、それから菌の組成も分かってきます、
はい、
それによって処置するとさらに着床率それから妊娠率を上げることが考えられます、
はいはい、そうですね、その子宮の中の菌の話なんですけどね、子宮の中ってもともと無菌だと思われてたんですよ、
うん、
なのでそこにそのそもそもあの実は常在菌がいたんだっていうこと自体が結構びっくりなんですよね、
はい、
で腸内細菌ってお聞きになったりしますでしょ、
はい、うん、
それであの善玉菌悪玉菌とかですね、はい、うん、そういうのが、まあ、子宮の中にもいるんだということですよね、そこがあのこれからホットになっていくあの分野かなというふうに思いますね、
はい、確かに、まあ、あのこの論文が出る前に以前からそういった、子宮内膜の中に菌があるっていう概念は一応あったらしいんですね、
はいはい、
で、まあ、先生によってただ検査する方法はなかなかなくて、あの乳酸菌があればいいという考えて、
ね、
あのでこれからもちゃんと検査してそれからちゃんとその処置の方法が分かれば、
はい、
あのさらに、効果的な、処置法が出てくると思います。
先生、はいはい、3週にわたってゲストでご出演いただきましたが、はい、最後にあの、はい、メッセージを皆さんにいただけますでしょうか。
はい、我々ですね、今日のアートクリニックは、仙台とあと東京、高輪ですね、港区高輪で、高度な不妊治療を扱うクリニックをやっております。皆様のご期待に添えるように、最新のですね、医療をはじめ最新の検査治療を今後もやっていきたいと思っておりますので、お悩みの方がいらっしゃったらですね、ぜひ我々のところにお尋ねいただければなと思っております。
はい、先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに先生はこの業界に入られて何年ぐらいでいらっしゃるんですか。
はいはい、そうですね、私はですね、医学部卒業して、まあ、20年になるんですけど、産婦人科といってもですね、婦人科、腫瘍ですとか産科ですとかいろいろやってまして、で最終的にこの生殖医療をやり始めたら10年弱ぐらいですかね。やっぱり我々の励みになるのはですね、患者さんが妊娠判定が陽性だった時、あとは卒業されて、まあ、卒業というのは妊娠めでたくですね、妊娠されて、でお産されたというご報告ですね、をいただく時、あと患者さん の赤ちゃんですね、
はい、
のお写真をですね見せていただいたりする時が何よりもですね我々スタッフの励みになっておりますね。
はい、はい、あれですよね、先週かしら確かもうそういう風な方がいらっしゃると大きくこう、心のガッツポーズが出るという。
そう、本当にガッツポーズしちゃってる時もあるんですけれども
心じゃないですね。
そうですね、本当になかなかですね難しかった患者さんがいらっしゃった時に妊娠判定がですね出ると本当に嬉しくてですね、声を上げてしまう時もありますね。
はい、まあ、手と手を取り合ってなんて時間もきっとあるんでしょうね。
そうですね、はい、
はい、では皆さん今日のアートクリニックホームページなどもねぜひ、検索してみてください。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。 ERA 着床の窓で検索。さてお時間となりました。今日は今日のアートクリニック副院長橋本智子先生をお招きし、アイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんと一緒にお届けしました。来月はアンディさん、
次回は弊社の技術の責任者トシ君、松岡トシキですね、
はい、
とまた別の検査を紹介させていただきます。お聞きください。よろしくお願いします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。